奄美だより島唄プロジェクト。さあ時刻は4時38分を回りました。第1第3第5週目の火曜日のこの時間は、新たなコーナーとして関西奄美会青年部の提供で奄美だより島唄プロジェクトをお届けします。奄美の島唄を中心に特産物やイベント情報、あるいはゲストをお迎えして奄美を一人でも多くの方に知っていただこうというコーナーです。さあそれではお聞きいただきましょう。
奄美だより島唄プロジェクト第1週第3週第5週のこのコーナーは、関西奄美会青年部の提供でお送りいたします。内容は奄美の島唄を中心に特産物やイベント等の情報、あるいはゲストをお呼びして奄美を一人でも多くの人に知っていただこうというコーナーです。進行は坂江桃代です。今日は栄えある第1回目ということで、メンバーの自己紹介をさせていただきます。皆さん、奄美群島というのはどこにあるかご存知でしょうか。鹿児島県と沖縄県との間にあります。奄美群島は5つの島から成り立っております。今日は各群島の方がお越しでございます。それでは喜界島出身の方からどうぞ。
はい、はじめまして、喜界島2世の西光一郎と言います。私はですね、大阪で三振カフェ喜界島という、居酒屋を運営させていただいておりまして、喜界島奄美群島の発信をさせていただいてます。でまた喜界町からもですね、喜界島大使として、島を発信するべく役割を担っております。あと次期関西奄美会の青年部長としてですね、どんどんこれから島の発信を進化させてですね、皆さんと共に奄美の文化をどんどんとつないでいこうと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。続きまして奄美大島出身の方、よろしくお願いいたします。
奄美なぜ古宿2世の岩尾優子と申します。奄美民謡の奄美島唄を勉強しており、関西にある古宿8月踊りという島の伝統を保存していこうという会に所属しており、各島会などで PR しております。よろしくお願いいたします。
はい、続きまして沖縄良部出身の方、よろしくお願いいたします。
はい、花と鍾乳洞の島、沖縄良部島和泊町出身の池田誠でございます。選ぶ百合の花という有名な花曲があるぐらいにですね、時期になれば島いっぱいに花が咲き誇るような島からやってきております。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは奄美大好きめぐみちゃん、よろしくお願いいたします。
佐賀県出身の新谷めぐみと言います。ある日偶然耳にした奄美の島唄に、見入られまして、10年以上になりますが、奄美の島唄、奄美の文化歴史、一生懸命今勉強している最中でございます。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それでは最後、栄桃代、奄美大島名瀬市浦上町出身の栄桃代です。高校生の時から奄美の島唄に出会い、現在も島唄を歌い続けております。皆さんと一緒に奄美のアピールができればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは今日皆さんお集まりいただきましたけれども、あと徳之島と与論島が、ね、2つございます。徳之島についてめぐちゃんから紹介をしていただきたいと思います。
はい、徳之島といえば、闘牛、まあ、戦う牛と書きまして、まあ、言えば牛の相撲みたいなものだと思うんですが、多分それを行っているのは徳之島だけだと思います。まあ、それが一番徳之島を代表するものだと思います。
はい、ありがとうございます。それでは、与論島について、お隣の沖永良部の池田誠さんからご紹介をお願いいたします。
そうですね、与論島は、まあ、自然の豊かというか百合ヶ浜とか有名な浜がありましてですね、昔は、まあ、ハネムーンですかね、はい、そういったものに皆さんが行かれてたような島であります。
はい、ありがとうございます。このように奄美大島というのは5つの島から成り立っており、それぞれの島の特徴がございます。また、次回再来週といろんな島のご紹介も皆さんにしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、今週の紹介の曲を池田誠さんからよろしくお願いいたします。
はい、沖永良部島伝えられていますですね、西郷隆盛のゆかりの歌と言われております。酒酒節と書いて酒節です。どうぞ。
ご出身者の方が住まれております。皆さんご存知でしょうか。きっと皆さんのお近くにも奄美群島出身の方がたくさんいらっしゃると思います。そのような中でこの尼崎において毎週のように奄美出身者の郷土会が行われております。そのイベント情報をさせていただきます。2月14日関西産共有会尼崎中小企業センターにおいて開催されます。2月14日関西瀬戸内会が開催されます。詳細は関西奄美会のホームページをご覧くださいませ。 それでは皆さん、奄美群島に使われている三味線の紹介をさせていただきたいと思います。それではまず音をお聞きください。はい、いかがでしょうか。津軽三味線のような高い音でございます。沖縄の三味線と同じ形をしております。皆さんご想像いただけましたでしょうか。そして蛇の皮を使っております。はい、この蛇は何の蛇でしょうか。
え、ハブじゃない。
奄美、そうですね、奄美といえば、はい、ハブ。
どうですか、奄美出身のゆうこちゃん。
ハブ、そうですね、ハブを皮を継ぎ生えてとか言ってい
やいや違いますね。
違いますよ。
はい、ハブではございません。ハブではこんなに広い川は取れませんのでね。正解はじゃあめぐちゃんからお願いします。
はい、錦蛇ですね。
はい、錦蛇ですよ。
あ、機械島と沖の選ぶはハブいないですからね。
そうですね、
ハブがいないですね。想像だけでちょっと話をしてるんですけど。
ああ、そういいですね。もう奄美大島はハブがいっぱいで、もう私も子供の時は道の端っこを歩くなよ、それから夜はね電灯を持って歩きなさいよっていう風にね、言われました。よくねハブに噛まれたとかね、いろんな事件がありますけれども、そういう羨ましいですね。
はい、
あとは与論島にもね、
与論島にもいないですね、
いらっしゃらないという、はい、なぜでしょう、
なぜでしょう、
なぜでしょう、
それは調べていきましょうか。
そうですね、なぜでしょうか。
はい、
ただ三振の音ってやっぱり高い音がしますね。
はいはい、
よくテレビで聞く三振の音っていうのは、まあ沖縄三線の音なんですかね、はい、低い低音の音がするんですけど、はい、今さっきのバチンとこう弾かれた音っていうのはすごく高い音が出てるなと思いましたけども、
そうですね、
はい、まあ、見たところ黄色いね細い弦なんですけど ね、
ね、
沖縄とちょっと違うなという。
そうですね、はい、池田さんの沖縄選ぶの方では同じ三線の形ですね。
まあ、形はそうですね、
はい、はい、
そうですね。
バチの方はどうでしょうか。
バチはね、まあ、うちの島独特なんですけどね、
はい、
昔はパイプを削ったですね、水道管のパイプを削ったような爪で、
あれ爪になるんですね、
爪でやってました、はい、
はい、そうなんですね。奄美大島はどうですか、ゆこちゃん。
竹鉢とか、はい、べっ甲とか使いますね、
はい、あ、竹鉢はね、よく剣道の竹刀をね、削って使われる方がね多いそうですね。よくしなるというかね、丈夫というふうに聞いております。はい、どうでしょうか皆さん、このヘビ革ね、今はなかなか取れませんけれども、ご自宅に残ってますでしょうか。先祖から伝わってる三味線などありますでしょうか。
バーンと割れたままの、
はい、
片方が割れてて、
はい、
でちょっと高くて帰れないとかっていうのがそのままになってるものはありますね。
はい、池田さんのところはどうでしょうか。
まあ、なぜかね、一家に一台ですかね、
はい、
一台っていうかな、
はい、
ありますよね、
床の間にね、
床の間に飾ったりして、
ね、飾ってありますね、
まあ、今健在でピンピンやっておりますね、
はいはい。西君とかどうですか。
そうですね、まあ、三線って竿が命と、
はい、
竿はもう一生ものだと、
はい、
皮は破れたりしますけれども、
はい、
まあ、おじいちゃんの三線があったら竿だけでも、ね、使って、
はい、
竿を張り替えたらいいって言われるんですけども、
はい、
うちのおじいちゃんがちょっとおしゃれです、おしゃれでバイオリン弾いてましてバイオリンの弦をこう落としてですね、3本の弦にしてバイオリンでこう三線の音色を弾いてたんですけども、はい、残念ながら残っていません。
あ、そうですか、はい、ぜひ見てみたいですね、はい、そのよね、昔から伝わる三味線ね、また皆さんにも知っていただく機会がね、また多くあればね嬉しいですね。はい、ありがとうございました。それでは奄美大島で最後に歌われる曲六調をお聴きください。 このコーナーは奄美だより島唄プロジェクト関西奄美会青年部の提供でお送りいたしました。それではまた2月16日にお耳にかかりましょう。
今日からね、新たなコーナーとしてこの関西奄美会青年部の提供でお届けしました奄美だより島唄プロジェクト。いやー、なんか詳しくもう盛りだくさんでしたよね。一気になんかこう奄美が近くなったっていう感じがしますし、本当にこの尼崎には奄美の方がたくさんお住まいなんですよね。私も奄美会にも寄せていただいたことあるんですけれども、この私のルーツの沖縄とはのとっても似てるところがたくさんありますし、そうですね、さっき5つの島のご紹介がありましたけど、この中で私が行ったことがあるのが喜界島、沖永良部島、そして奄美大島、与論島は船から降り立っただけで、そちらではね観光はしていないんですけれども、まあそういったことで次は2月16日だということですのでね、またまたこのね奄美のお話たくさん伺いたいと思います。ありがとうございました。